古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組はみやま市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も糸島の伝説を紹介しながら、その伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三笘節代さん、岩田久美子さん、西本誠二さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。今夜は糸島市の JR 大乳駅の近く、妖艶寺からお送りいたします。妖艶寺の字は養うという字を書いて円満の円を書きます。ここに伝わる伝説です。お寺の右の方に入っていきます。妖艶寺の流星岩というお話です。吉丸さんに伺います。
糸島市二条の妖艶寺というお寺に来ました。妖艶寺、ちょっと小高いところに、建っておりまして、お寺の右の方に回りますと、広い畑がありますね。その畑の中を今歩いています。この妖艶寺の流星岩、龍が住む岩と書きますが、それにまつわる話を伺っていきます。私の周りを黒のアゲハチョウが飛び回っております。ここも境内の一角になるんでしょうか。広い境内の一角、畑の中ですね。畑がありまして、その中に大きな岩が見えてきました。これが流星岩、龍が住む岩かな。横2メーター、縦1メーターほどの岩がここに見えてきました。
妖艶寺から西の方にこう、はい、あの田んぼの中が来たら、これが当たりますね。
これもまた妖艶寺の境内にはなるんですね。
元妖艶寺の境内だったんですけどね、はい、元はここにあの立っとった。
はい、そうですか、岩の後ろに。
もう20数年になりますかね、今のところ映ってですね。
なるほど、
はい。
じゃあ元境内にあった、はい、ということになりますね。
そうですね、
この岩がね。
はい、そうです。
どういう話があるんですか。
これはですね、はい、あの高さが2メートルぐらいあってですね、そしてあの重さが1トンぐらいあるんです。
1トンもあります。
はい、でこれ面白いのに、ヒバって言ってね、100何年も経っとる、はい、あのヒバのあの樹齢がですね、100何年も経っとるんです。これがこう張り付いとってですね、
龍が住む岩
と、そうです。はい、はい、この下にですね、はい、あの亀裂があったんですね。
岩の下に、
はい、それで、そこにはですね、大蛇が住んどったんですね。はい、である時あの西京というね、はい、あの海山の人です。
はい、
その人がですね、あの上方の武士 の, あの次男だったんですけど、はい、あの些細なことで親友を殺めてしまったんですね、
清教さんが。
はい、それで、まあ、家におられなくなって、九州に、まあ、逃亡してきたんです。はいはい、そして、まあ、九州で逃亡してきたもののもう路銀もなくなるし、はい、それから親友を、まあ、殺めた呵責の念もあるし、
はい、
それでどうしたものかと、で頼りしとったあの父のね、
はい、
あの友達も、はい、もう死んでいないようになった。それで犬戻りというとこあります。
はい、
あの相模の外れに、
ね、犬戻り、
はい、岩ばっかりだったんですね。 そこでもう生きるの望みもないので、死のうと思って、はい、海に飛び込もうと思った、はい、そこで止められたのがここにあったあの真言密教の昭和のお嬢さんだ、
はい、お嬢さん、
はい、お嬢さんが死ぬんじゃないって、はい、で諭して、でその老和尚のですね弟子にもう聖教さんになるんですね。
はい、
である時ですね掃除をしよったらここに蛇が出てきてですね、そしてそのドクロ巻いたと、
はい、
だこの上に石があったらしいんですよ。
ドクロを巻いた、
はいはい、そしてその石が落ちて、あの蛇が挟まってしまった、
はい、
それを助けてあげたんですね、かわいそうに思って、
なるほど、
そしたらその夜ですね、
はい、
その大蛇が夢に出てきて、で俺は聖教皇徳のね、あのお嬢にしたいと、
で
自分はね、修行して、
はい、
今大蛇だけど、はい、竜になって昇天したいと、天に昇りたいと言ったんですね、それでもし君がこの巻物をたくさんあの置いとるもんだから、
はい、
あのこれを勉強して、くじけそうになったら僕の修行を見おいでと大蛇が言うんですね。それでも巻物を見てみると、今の浄土真宗の巻物です。それがあの山積みしてあったんです、
はいはい、
で老和尚にこれ知ってますかと、いや知らないと、
ほうほう、
だからこれは浄土真宗の 経典だと、同じ仏道同じ仏の道だから、
はい、
お前はこれから真宗のですね、はい、勉強をして、そしてそれで浄土真宗になったんですね。
ああそうですか、
はいはいはい、そして、もう一生懸命勉強してるけど、
はい、
時々怠け癖がついて、その時ほっと思い出したのは蛇の言葉で、
はい、
修行が怠惰になったら
自分が修行するところを見てくれと、
そうすると実際に夕方行ってみると、蛇がポーンとあの飛び上がって杉の枝に飛びつこうとする。杉の枝もあの2メートルぐらいあるんですね、
はい、
で飛びついては失敗しながら懸命にやっぱり蛇も努力するんですね。でやっとその次の大枝にですね、
はい、
あのたどり着くんですね、
はい、
でまたここに池がありましたから、そこに潜っては今度は水遁の術です、
はい、
をやっぱ訓練するんですね。それを見た聖教は自分も頑張らなくてはと思ってですね、
はい、
で頑張るんですね、
はい、
そしてその時に勉強したもんだから高徳のお嬢さんになっていくわけですね。そうするとあの人が集まりだして、説教を聞いたり、
はい、
教えを受けたり、
はい、
だんだんしだして、
も
う寺は満員になる。それで寺を建てることを思い立つんですね。それが陽円寺なんです。
あ、陽円寺、
はい
はいはいはい、
それで初代の、まあ、開山の人なんですね。 ある時ですね、
はい、
まあ、度胸が済んで朝そっちが海ですから、
はい、
そっちを眺めるとあのざわざわっと海が騒ぎ出す、
はい、
外こう大きな波ができて、そしてバーッとあの竜巻のようなのが起こって、
はい、
そしてそこにですね、
はい、
大蛇が乗っ取ったと、
はい、
で確かに見たと、
はい、
それで昇天していったと。その別れに来る前にですね、お前もあの一生懸命修行したと、お寺も建てたと、めでたいことじゃっちって、そして昇天していくわけです。
じゃあその蛇が竜になって昇天するんですね。
そうそう、昇天する、だからですね、陽円寺の和尚さんの名前は辰沖っていうんですよ。
辰沖さん、
うん、竜が起きるとか
竜が起きる、
それから来とるんですね。
ああそうですか、は
い、そういうお話です。
こういった陽円寺の流星岩の話ですが、この大岩にびっしりまとわりついた苔と、それから吉丸さんからヒバという植物が張り付いているという説明があった誠に変な植物がありました。ガイドの岩田さんに調べていただきました。
人の拳を一回り小さくしたような塊ですから、 それは植物です。その塊がこれは何十と という塊が苔から出てるという非常に奇妙な感じがしますね。
これ今調べたら岩ヒバが
岩ヒバ
が正しいみたいですね。
あ、辞書で今調べていただいたら岩ヒバですね。
岩ヒバが正しいようですね。
竜が住む岩という名前にふさわしい奇妙な形の植物でした。今度も巨大な石の物語です。糸島市の板野神社にある大きな石に伝わる話です。
ここは三条神社と言いましたっけね。
はい、三条神社もしくは三社神社とも言います。
あ、そうですか、
はい、
三条神社もしくは三社神社、
三社神社とも言います、はい、この板という村の中に、
はい、
あの3つのですね、
はい、
神社を昭和17年にですね、
はい、
合祀したんですね、
はい、
そしてその名前が三社神社とか三所神社というふうに言うようになりました、
はい、今境内に入ってきましたけども、右側に大きな石で三社神社というふうに書いた碑がありますね、はい、そして鳥居をくぐりまして神社の境内の中にずっと入っていきます。まあ、本殿の前に来ました。そしたら右手の方にですね、これはまた巨大な石がありますね、はい、これは、まあここですから、なんか糸島ですからドルメンかなというような感じがしたんですが、大きさはどのぐらいかな、
ね、
今説明書が書いてあります、
はいはい、縦がですね、
はい、
3メートル55センチ、横がですね、
はい、
3メーター2センチ、
はい、大きいですね。
そして、はい、厚さがですね、
はい、
37センチあります。
37センチ、
はい、これはドルメン、つまり
やっぱりドルメンですね、史跡簿、
史跡簿の上石と言われている、はい、これはこの石はですね、日本で一番大きい上石だということですよね。
大きいですよね。
大きいです。
なんかこの下に何かあったというような伝えも、
これ、言い伝えもあるんですか。そうです。はい。はい、これはですね、この物語は板とか
三
雲とか、
はい、
それから
なんかオボの
岩だとかですね、
はい、
の話になるんですけども、もともとですね、
はい、
もう2000年前の弥生時代からはですね、
はい、
この石は陽絵という板のですね、まあ、あざ名ですけど、
はい、陽絵、
そ、
はい、
そこに、まあ、あったと。
ああ、そうです。もともとここじゃなくて別のところにあった、
はい、それで原田大六先生が、
はい、
掘ってみたら、そこから勾玉塔が出てきた、
すごいですね。
そういう、まあ、ことがはっきり分かりました。
そうですか、
はい、で物語はですね、
はい、
この石は岩原にあったんだと。
あ、もともと岩原
にあったんだと。
オーブがありますね、あそこにね、
はい、伝えられておりますが、この石のあった岩田はですね、
はい、
その当時疫病が流行しましてね、こんな悪い病気は大変だと、
はい、
それでこれ占いをしたらですね、
はい、
この石の触りだということになったんですね。
あ、そうですか。
それでみんなで話し合って三雲の方にそっと持っていったんです。
あ、こんな大きな石を、
そしてその三雲もですね、また同じように疫病が流行りだして、
はい、
これはどうにもならんということで、はい、
この石のせいだと、
はい、そうです、はい、それで板の方にですね、
はい、
そっと持っていったんです、そしたら板の方でもこれはもうちょっと困ると、それでじゃあこれをもうよそのところへ持っていこうと、
はい、
そしてこの石を焼き殺そうというわけです、
はい、焼いて
しまおうと、はい
はい、
それでまあ、板っていうところの陽絵という、
はい、
あざ名があります、
はい、
それはね高麗寺という村のすぐ境なんですね、
は
あ
は
あ、うん、そこにこっそり持っていったんですね、
はいはい
はい、で本当はもうこの石は元から 妖艶というところに、まあ、あった石ですもんね。
はは、
うん、
はい、
まあ、そういうことでですね、
はい、
あのその頃、まあ、糸島各地でですね、はい、夏の稲のですね、
はい、
害虫運化というのがありますもん ね、
はいは
い、稲を食い荒らすということで、はい、まあ、民間ではクジラの油をですね、
はい、
稲にか、あのかぶせて、
はい、
あの運化を窒息させたりするんです。それともう一つはですね、
はい、
松明を持って、
はい、
そして村 の、 あの田んぼのあぜからあぜへずっと巡っていく、笛太鼓を叩きながら、サネモリ丼の通りだ、
サネモリ丼の通りだ、
はいはい、斎藤サネモリですね、
斎藤サネモリという人がいた、
という人が、はい、あの言いましてね、まあ、源平合戦の時 の、 あの武将です、
はい、
で老人でありながら、あの白髪を染めてね、
はい、
勇壮に戦ったと。そして亡くなった時に首を洗ったら白髪だったというようなことでですね、
はい、
優勝なんです。あの素晴らしい活躍をした人なんですね。
平家型です。
これはですね、
はい、
あの実はあの北陸出身なんですけど、領地をですね、武蔵の国の長井という郷にですね、
はい、
をもらって、はい、そこに長く住んどったんで、長井 の、 あの別当と言われておりました、
はいはい、
で斎藤実盛という人なんですね、
はい、
うん、それでそのちょうどですね、あの平家のですね、
はい、
これ盛とかですね、
はい、
源氏の為朝ですね、
はい、
に、まあ、味方したりして、ちょっと微妙なところに、
あの
領地をいただいたんですね。
う
ん、だから、まあ、あの篠原の戦いって言って、あの鴨志という北陸のね、
はいはい、
ところで奮戦するんですね。うん、それであの、まあ、一説には馬がですね、
はい、
稲の切り株につまずいて転んで、
はい、
そして落馬してそこを撃たれたというような話もあるんです。
はい、
だから稲別当とかですね。
そういう、ね、
はい、そういうふうに、
ね、あだ名があった、
はい、あだ名があったんですね、はい、まあ、そういう人物でございます。
あ、
はい、でそれをその松明をあの掲げながら、
はい、
あのそういう歌を歌って、
実盛だね、実
盛の、はい、のお通りだと、
お通りだと、
実盛 の、 の、 あのお供にっていうね、
はいはい、
そういう歌があるんですね、
はい、
そういうのをかたあの掲げながら松明を焚いて、
はい、
あぜ道をずっと歩いて、
はい、
で最終的にはですね、あのどこの村も村境とか、あるいは川のそばとかですね、はい、行って、それで終了になるんです。
はい、
稲の虫を殺してですね、
稲の虫、
実
盛丼というのは稲子と同じように扱われたんですか。
あのそうですね、あの、はい、別名で稲子の生まれ変わりだという話もあるんです、
うん、それで燃やしちゃおうと、
そうです。それでまあ、もう本当はまあ文化でしょうね、うん、文化ですけども、まあ、そういうふうに文化はあの 火の方に飛んでくるもんです、
はいはいはい、
それでまあ焼き殺すということですね。
なるほど。
そしてもう最後はあのこの板はですね、あの終着点を、
はい、
その妖艶にしようと、
はい、
でその妖艶の石にですね、残りの松明を、はい、焼き殺した虫の跡を、みんなここの
上にこれ持ってくる、
投げ入れた、
それ
で焼き殺された
ああ
の石ということになるんですけどね。
あ、そうですか、
はい、
一番祭りの最後ですね。
そう、祭りの最後です
にここへ松明を集めて、
はいはい、
全部燃やしてしまうと。
そうですね、
いうことですね。
はい、はい、そうです。
それが板の妖艶ドルメン伝説、はい、焼き殺された大石という伝説がここに残っているということですね。それにしても大きな
石、ね、大きいですね。
昔のドルメン、
ドルメンですね、
旗の副大石だったんですね。
そうですね、
はい、 どのぐらいあるんですか、もう一回お願いします。
縦がですね、はい、3メートル55センチ。
3メートル55センチ、やっぱり大きな。
横がですね、はい、3メートル2センチですかね、はい、それから厚さが37センチ、
はい、厚さも随分ありますね、はいはい、これは重そうだこれを移動したんですね。
これをどうしてね、上蓋に使ったのか不思議で
な、不思議ですね、こんな重たいもの、
はい、
でしかもこんな重たいものを、これは不吉だって言って、別のところへ移しちゃうという村の人も ね大変なものだったと思うんですけど、
はい、だからまあ岩だとかですね、はい、三雲にあったんではなくて、もともとその妖艶という板のあざのところにあったわけですね、
はいはい、うん、そういった大きな石が三社神社の境内にドーンとありますね、
はいはい、
そういった物語があるということです、
はい、糸島市板に伝わる焼き殺された大石というお話でした。なお糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。本は糸島地区の書店で販売中です。そして現在糸国歴史博物館の隣のファームパーク糸国では糸島の伝説パネル展も開いています。来週も糸島の伝説をお送りいたします。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は泉谷六寺のシナモンティーをご紹介しようと思います。
泉谷六寺、
漢字で書くと湧き入れる泉に、お屋根の屋ですね、
はい、
で漢数字の六に明治時代の字と書きます。なぜこの泉谷六寺のシナモンティーをご紹介するかというと、このシナモンティー糸島で育ってたシナモンのお茶なんですよ。持ってきたんでぜひ飲んでみてください。
あ、見た目はね、あの薄めの、まあ、お茶の色、
はい、
うん、そうですね、薄くした麦茶色と言いましょうか、
うんうん、
あ、シナモン香ります。あ、美味しい。あ、絶妙のバランスでシナモンが香ります。口の中に
何か今まで自分の知ってたシナモンティーとの違いがないです。
なんだろう。
いやー、ほのかなんですよね、
うんうんうん、
その辺のことを泉谷六寺代表の白石剛さんに聞いてみました。
あの、一般的に市販されているシナモンティーって紅茶のフレーバーとしてシナモンの皮の部分が入っているのが一般的なシナモンティーです。で、私たちが作らせていただいているこの泉谷六寺のシナモンティーはシナモンの葉っぱだけを使ったシナモンティーになります。なので甘さとかが出るのと香りが、清涼感がある香りっていうのが一番の特徴になりますね。
そう、絶妙のバランスってのはやっぱりそういうことだったんですね、うん、
今までシナモン苦手な人もこれならいけるかもぐらいの勢いなんですよね。で、このスリランカ原産のセイロンニッケっていう木から取れてるんですけど、葉っぱをもらってきたんです。
うわ、結構強い葉っぱですね。
そうなんです。1日経ったんでちょっとあの水分が飛んじゃったんですけど、うん、かなりね鮮やかなグリーンでして、うん、3本葉脈が通っているのが特徴です。
本当ですね。
せっかくなんでちょっとパチパチっと破ってみて嗅いでみてください。
あ、破ると香りが立ちますね。あ、優しいシナモンの香りが、
そうそう、うん、でどことなく青っぽいこう柑橘に近いようなスースーする感じの匂いもするんですよね。
そうですね、ちょっと爽やかな感じもしますね。
これそのままかじってもね、ほのかに甘みがしたりするんですよ。
かじっていいんですか。
チャレンジするんだ、
うん、あ、全然嫌味がない
でしょう、うん、でこうやって作られてるこのシナモンティーなんですが、美味しい入れ方、まあ普通にティーバッグで入ってるんで、あのタパタパタパッとお湯につければいいんですけども、その他にもこういう入れ方もいいよと教えてくれました。
より香りを楽しみたい方々向けには、あの煮出すっていうのが一つポイントになりますね、うん、水の状態からティーパック入れていただいて、でそれを、まあ、5分から6分ぐらい煮出していただくと、より香りが強くて、あのリラックスできるかなと思います、はい、
これホットでもアイスでもいいんですか。
あ、そうですね、アイスの場合だったらだいたい6時間ぐらい、あの水に つけていただいたら水出しで、はい、できます、できます。低温の方がいいですね。もう水につけて冷蔵庫にそのまま入れて、でもう6時間ぐらい放置するとすごく美味しい。
せっかくなんで煮出しパターンで作ったリンゴ、信州のリンゴと合わせてるらしいんですが、アップルシナモンティーをお届けしてみました。どうぞ。
あ、いただきます。あ、なんかリンゴの香りと酸味が合わさってバランスのいい、
うん、また新しい味わいでしょ。あ、若干今顔がピカって光った感じがします。やっぱリフレッシュしちゃうんですよね。でこのシナモンなんですけど、実はですね、なぜ糸島にあるのかっていうのは、大元は8世紀に作られました、吉備の真備が作ったと言われます、防衛の拠点山城です、糸城、ここにあったんですね、はい。この中に入るとお寺の跡があるんですけどね、ここを案内してくれたんですよ。こことっても大切な場所なんですって。
聖武天皇って全部で3カ所薬草園作ってるんですね、日本で。一つが今津千願寺っていうお寺で、二つ目がここで、三つ目が霊泉寺って言って神崎にあります。
みんなこの辺なんですか。
そうです。遣唐使の人たちがやっぱ来る時って種とか苗木とか持ち運ぶのって奈良じゃ不都合なんですよ。一回大陸から持ってきたやつがここで水揚げされて、その近くに植えないと自生っていうか、その根が張らないじゃないですか。
そう、ベースはその辺から生まれてるんです。今やシナモンの森がこの奥にはあったりするんですよ。ぜひこの美味しさは泉屋六時のシナモンティーで飲み干してください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。